台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が台湾、芸、仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい、第38回目になります。皆さんお元気でしょうか。今回はですね、これが自分流の働き方についてお話ししてまいります。収録している2019年11月現在ですね、就職活動中になりまして、その際にですね、履歴書を提出しないといけないということで書いているんですけれども、その時に前職について思い出したことがありましたので、ぜひとも皆さんに共有していこうかなと思っているんですけれども、比較的ストレスなく、働けるようになったというか、個人的になんですけれども、自己啓発本というのはあまり好きではなくてですね、読まないんですけれども、あくまで自己流になるんですけれども、なので、皆さんに合うかどうかは分かりませんけれども、もしどうしてもですね、今の仕事に満足できない、どう解決していいのか分からないという方の参考になればと思っています。大きくですね、6つのことについて気をつけておりますので、1つずつご紹介してまいります。まず1つ目なんですけれども、要件は可能な限りメールでということなんですけれども、電話はですね、本当に時間の無駄なんじゃないかなと思っているんです。場合にはよるんですけれども、どうしてもですね、電話をかけたがる人って絶対にお客さんの中でいるんですよね。そういった場合というのはいつもですけれども、どう対応するかというと、簡単にでも構わないので、メールで一旦その内容をまとめて送ってもらうようにお願いしております。それでもまだやっぱり電話の方がいい、大切なことは早く伝えないといけないからということで電話してくるのなら、その文章をですね、自分が聞いたものをまとめてですね、メールでその一つ一つ、箇条書きでも構わないので送ってですね、間違いがないかどうかを確認して、OK ですという承認をもらうようにしているんですね。で、よく電話をしてくるというか、絶対電話でしか伝えられない人というのはですね、結局その話がまとまらないことが多いんですね。なので話がものすごく長くなるんです。同じことを何回も何回も説明してですね、こちらは分かったとは言っているものの、向こうはなんか納得していないのか、また同じことの繰り返しという感じで、気がつけば1時間近く話していたということで、これはなんていうんですか、友達と話すんなら、それでもいいんですけれども、やっぱり仕事なので時間が限られているということもあるので、そこまで長電話されると、ちょっと迷惑かなということもあるんですよね。で、結局なんですけれども、話した本人がですね、要点を忘れていることっていうのが多々あるんです。そうなった時にですね、後でトラブルになった場合、言った言わないの話になるんですね。あの時言ったじゃないのって言われたんですけれども、自分としてはそれが覚えていなくてですね、いやそんなこと言ったっけなっていうことになって、それが普通に小さなトラブルだったらいいんですけれども、お金の話になるとね、これはやっぱりはっきりとしないといけなくなります。はい、なのでこういうトラブルはね、一向に解決しない責任のなすりつき合いになりますので、証拠を残して、この時はこう言いましたよねって言った方が、お互い納得がいくということなんですね。でもですね、どうしても顧客の立場が強いためにですね、自分が責任を負うことにもなるんですけれども、やっぱり効率よく、案件を進めるためには、面倒でも証拠が残る手段を取るべきだと思います。はい、連絡事項はできるだけ簡潔に、長い文章になってしまう場合は、資料としてですね、メールで添付することをお勧めしております。 メールでもですね、送ったつもりがですね、相手はそのちゃんと見てなくて、いやそんなこと書いてるのは知りませんでしたってことになるんですよね、これがまた、はい、なのでメールでもちゃんと分かりやすく見てもらいやすくする努力も必要なんですね。なんでここまでやらなきゃいけないんだと思うかもしれないですけれども、まあ、そのめんどくさいことをするのが仕事と考えていただければと思います。まあ、自分が忘れてしまった時もですね、見返せばその答えが分かる、見つかるということなので、もう習慣にしてしまえばそんなにめんどくさいことでもないのかなと。でその、慣れて習慣になったことをですね、顧客側にも浸透させるとですね、相手の方も分かっていただけるようになるのかなと思っています。はい、それでは2つ目なんですけれども、会議は結論を共有するだけ。はい、まあ先ほどの電話の件と似ているんですけれども、会議が妙に長い会社ってありませんか？要件があってこう電話をするとですね、いやーすいません、今会議ですのでもう少しお待ちください、後で電話かけてくださいみたいなことを言われるんですけれども、で数時間後その電話してみるとですね、まだ会議中ですと言われることがあるんですよね。で結局その会議で何が決まったのかなと思ったら、すぐに結論を出せないから現状維持のままみたいな、よくわからない結果になっていることがあるんですけれども、聞いた話ですね、特にアメリカなんですけれども、海外では顧客との打ち合わせをするというのも、対価を支払うべきという考え方がありまして、会議をするたびにですね、金銭の支払いが、発生するということなんですね。まあ、それは社内では解決できないことを相手に相談するから、その時間分は報酬が発生するという、ごくごく自然な当然な対応にはなってくるんですけれども、日本はそこの部分がどうしてもなんかこう、会議でただ話すだけだから実際の作業が発生しているわけではないし、その分にお金を払うのはどうなのかなと、なんかこう義理人情が働いてしまってですね、このお客さんだから会議にお金を支払ってもらうのは悪いかなということで、どうしてもですね、なんかお金を払ったり、もらったりすることに、なんか悪いかなっていう気持ちが発生してしまうのかなと思います。いきなりそこまではしなくてもですね、日本ではですけれども、できるだけ会議をシンプルにするっていうことはできるはずなんですね。今の時代、資料を事前に共有しておいて、メールなりですね、LINE でやり取りしているならば、その LINE で何か資料を送ってですね、事前に検討してもらうっていうことは簡単なことだと思うんですね。ちゃんと読んでおいてくださいねということで資料を送っておく。で会議ではその質問に答えたり採決を取るだけっていうことにすれば、すごく短時間で済むので、それだけで十分なんじゃないかなとは思っています。どうしてもね、やっぱりその資料を送って、でそれを見て、採決はメールでお願いしますってなるとですね、それはそれでちょっとでも顔を合わせないというのは、味気ないというか、本当にこれで決めてしまっていいのかなという状況にはなってしまうので、会議は絶対なくすことはできないと思うんですけれども、短くする努力をしましょうということですね。はい、よく会議で参加している人たちがですね、スマホとかパソコン片手にですね、いろいろとあれこれってどういう、シェアだったかなとかっていうので、インターネットで調べてですね、部長今のシェアはこういう状況になっておりますっていうのを、なんかこう会議の中でやったりする人がいるんですけれども、これは会議が始まってからするべきことではないのかなと思うんですよね。事前に調べておくデータというのは資料なりに落とし込んでおいて、それを会議の場で発表するならまだしも分かるかなという感じがするんですけれども、 まあ、それでもですね、どうしてもですね、自分一人で考えられないっていう時はあるんですけれども、まあ、そういう時は会議の一部の参加者の方にですね、意見を求めてですね、ここはどうしたらいいんですかと、会議でこういう準備をするんですけれども、どういう資料を渡したらいいですかとか、どういう資料の作り方をしたらいいですかと、まあ、相談しておくのはいいかなと思います。一気にですね、こう20人30人が集まる中でですね、そこから、調べ物をするっていうのは本当にその20人の方に、時間の無駄を与えてしまうということになるっていう自覚は持たないといけないということですね。さらになんですけれども、会議に参加するっていうだけで自己満足というか、仕事をしている満足感を覚える、方が多いと思うんですよね。しかしですね、会議が本来の目的じゃなくてですね、そこで結論を出して行動に移すっていうことが、まあ、その成果に結びつくんだと思うんですね。まあ、学校とかですね、その考える能力を養うところであれば、じっくりと考えてみんなで話し合ってプレゼンするっていうことは重要だと思うんですけれども、会社の場合は違うということですね。しかしですね、デザインの場合は特になんですけれども、クライアントの要望というのがはっきりしていないことが多いんですね。いつも行くと、こういう感じにしてほしいんだけど、でもな、なんか違うような気がするんですけれども、専門家の方どう思いますみたいなそういう話の仕方が多いんですけれども、そうなると本当に会議が長くなってしまうんです。かといってですね、勝手に結論を出してしまうわけにもいかないので、そういった場合どうやれば会議の時間を少なく、短くできるかというとですね、いくつかのデザインの候補を出しておいてですね、それをクライアントの方にですね、決めてもらうようにするんですね。で、そうすると、大体3種類か4種類ぐらい、できればですけれども5案ぐらい出せれば、時間の許す限りですけれどもいいんですけれども、そこで相手が選ぶときに、ちょうど A と B の中間ぐらいかなっていう言い方をすることもあるんですけれども、それでも構いません。それだけでも十分方向性が決まるので、デザイナーとしては、ああじゃあこういうのが好みなんだなとかいうことが分かってくるので、これだけでもぐんと会議の時間が短くなります。でもこれができるのはですね、選択肢を用意できるほど相手について事前に理解しておくっていうことが必要なんですけれどもね。でもこれもデザイナーの仕事のうちの一つかなと考えています。はい、次3番目なんですけれども、時計は極力見ないということにしています。昔はですね、10分に1回ぐらい時計を見る癖があったんですね。パソコンで仕事をしているとですね、どうしてもパソコン、Windows であれば、その右下ら辺とかにですね、時計があるのでですね、それの時間を見てしまうんですけれども、時間を見るとですね、まだ十分時間があるから大丈夫かなっていうことで、そこで集中力が切れてしまうんです。必ずしもこうしないといけないというわけではないんですけれども、時間で区切るのではなくてですね、作業単位で区切る方が仕事の効率が早いと思っているんですね。で、ある程度仕事に慣れてくるとですね、作業時間が予測できるようになるんですね。次のアポまでならこの作業に手をつけたらちょうど間に合うんじゃないかなと考えられるようになるんです。そうするとですね、自然とアポまでに終わらせることができてですね、で、早く終わることもあります。そうあればですね、早く外出して、待ち合わせ場所の近くでのカフェでゆっくりするということができるということなんですね。で、単純作業ルーチンと呼ばれるものに関してはですね、どれくらい時間がかかるかっていうものを、把握しておくべきだとは思うんですね。もちろんですけれども、新卒の方とか入社してすぐの方、仕事に慣れていない場合っていうのは、その仕事がどれくらいの時間かかるのかっていうのが全然、予測ができないんですけれども、その時は仕方がないです。十分に時間を取っておいてですね、失敗しても構わないように、仕事に取り組む うん、たまにはちょっと集中力が切れてしまうこともあるでしょう、うん、まあそういうことはあるんですけれども、いつも慣れた仕事をする場合に時計をチラチラ見てですね、あ、まだできる、まだ間に合うなとかいうことを考えてやると集中力が切れやすいのかなというふうに、考えております。正社員の場合はですね、時給で働いているわけではないので、時間を気にするというよりも何をしたか、今日何の作業をしたかっていうのが重要になってくるんですね。朝10時にした仕事もですね、その帰る間際の遅くなってしまった時、残業の時間になってしまった夜10時とかになった仕事もですね、朝でやっても夜やっても成果としては同じなんですよね。であればできるだけその疲れていない集中できる時間帯に気にせず効率やるということが重要かなと考えています。それでは4つ目ですけれども、自分がやりたい分野をしつこくアピールするということ、まあ、これ誰にアピールするのかというと、まあ、上司の人なり同僚の人なりなんですけれども、よく仕事にやりがいがないっていう話を聞くんですけれども、やりがいがある仕事って何なのかなって考えてみるとですね、やはりやりたい仕事を努力して成し遂げたかどうかということだと思うんですね。もともと自分がやりたくない、仕方ないからこの業界に入ったという仕事をしている場合は他に選択肢がないのかもしれないんですけれども、少しでもですね、自分が求める分野の仕事ができる可能性があるなら、しつこくアピールしておくっていうのは重要かなと思います。自分の例で申し上げるとですね、前の会社ではですね、もともとイラストが趣味だったんですね。で、会社で絵が描くことができれば趣味も兼ねることができるんで楽しいんじゃないかなと考えたんですね。で、いきなり僕は絵ができますって言って上手いのか下手のかがわからないイラストを見せてですね、アピールすると上司としてもですね、今までそういう仕事を受けたことがないから君にもできるかどうかわからないっていうことになってしまうので、まずは少しでもですね、判断しやすいものからアピールしていくんですね。それが例えばですけれども、アイコン一つでもあってもですね、イラストができるということを、徐々にアピールしていくんです。そうするとですね、社内でですね、あ、この人って実はイラストができるんだ、お願いしようかなっていう雰囲気が出来上がってくるんですね。で、そうすることによって本当にイラスト関連の仕事が増えてきましてですね、一時期はもうイラストの案件しかしてなかった時もありました。で、もちろん仕事というのはですね、趣味と違って時間制限があってですね、描きたくない絵も描かなければいけないという時もあるんですけれども、比較的自分がやりたい仕事に近いものではあったので、どれだけですね、残業しないといけないということであってもですね、やりがいっていうのは感じていたのかなと思っています。もちろんですね、趣味は趣味で終わらせておいた方が楽ということもそれはあるんですね。家でイラストを描いていると締め切りも無茶ぶりもありませんし、友達に作品を見せてですね、褒めてもらうだけで満足できるならそれでも構わないと思います。しかしですね、それを食べていくための手段にするのなら多少の我慢も必要なのかなと思っています。やりがいを求めるなら、自分が持てる技術とか知識をですね、存分にアピールすることが重要だということです。そしてですね、社内での自分の立ち位置をそこに作ってしまえばですね、自然と苦手な分野の仕事が少なくなってくるということもあるんですね。上司とかチームリーダーとかっていうのはですね、どんな個性がその人にあるかわからないからですね、どんな仕事であっても我慢しろと、とりあえず仕事を与えるしかないんですね。しかしですね、その人が何ができるのか、何をしたいのかっていうことがはっきり分かっていると、その上司とかにしても、あ、この人にはこういう仕事をやらせた方が効率がいいし、クオリティがいいものができると分かってしまうと、もうその仕事を任せてくれるようになるということなんですね。なのでその会社でですね、自分のやりたいことをいろいろと言うのはなんか恐縮だなと思ってしまってはダメだと思うんですね。本当に強引にでもいいから、 自分はまあオタクですと、アニメのキャラを描くのが好きなんですみたいなアプローチでもいいと思うんです。そこからですね、なんかこうアニメ系の仕事がやってきたりですね、イラストを描く仕事をちょっとでもやってきたりする可能性がありますので、まあ、その可能性を捨ててはダメかなと、僕は思っています。では5つ目になるんですけれども、社内にも社外にも定時で変える印象を与えるということですね。よく定時でみんなが帰って私生活を充実させているという、まあ、人材募集記事を見かけるんですけれども、実態は自主的に残業せざるを得ないというものだとは思うんですね。で、若い人は特にですね、上司に気を使って先に帰ることが難しいということもありますし、デザインとか IT 系の仕事っていうのはもう残業という概念がほぼないので、どうしても帰る時間が遅くなる、遅くなりがちということですよね。で、自分の経験ではですね、帰る時間が遅い習慣が身につくとなんですけれども、寝る時間も遅くなるんじゃないかなと思っているんです。寝るのが遅いとですね、さらに次の日が集中できないということもあって悪循環が起きるんですね。で、疲れた時に限って、残業した時に限ってですけれども、早く寝ちゃえばいいんですけれども、なんか深夜までテレビをダラダラと見てしまったりですね、ゲームをなんかやってしまうということもあるんですよね。これがまあフレックスタイムであればそれでも構わないんですけれども、フレックスタイムというのはですね、コアタイムという、ここの時間からこの時間までは出勤しないといけないんだよっていう時間以外は自分で決めてもいいっていう制度があるんですけれども、そういうのフレックスタイムがなければですけれども、早く家に帰ってですね、満足がいくまで自分の時間を過ごして睡眠時間を十分に取る方が、まあ、理想的なんじゃないかなと思っています。もともとブラックな企業に勤めている方というのは、仕事を変えるしか解決方法はそこはないのかなって気もするんですけれども、大体はですね、改善の余地があるのかなと、まあ、通常の会社であれば、改善の余地はあるのかなというふうに思っています。これまで1から4までですね、話した効率化を実践していくとですね、たまにですけれども早く帰れる時っていうのが来るんですね。この時にですけれども迷わず帰ってしまうということが重要になるんです。この時ばかりは会社の人と飲みに行くのもやめた方がいいかなと。飲みに行くのなら会社と関係ない友達と行くと、その会社と早めに切り離す練習というのをしていかないといけないのかなと。ずっと遅い時間に帰っていって、たまに早い時間に帰るとですね、これ罪悪感を感じるんですね。本当はそんな罪悪感なんて感じる必要がないんです。誰も責めはしないんですけれどもですね、なんか変えるとその罪悪感にいたたまれなくなってですね、どうしてもダラダラと残業してしまうということがあるので、罪の意識からですね解放されることが早く帰る第一歩なんじゃないかなというふうに考えています。早い時間に帰ることに慣れるとですね、今度は早く帰らなきゃという考え方に変わってきてですね、仕事の集中力も高まってきます。またですね、周囲の人もですね、あの人は定時に帰っちゃうから早く相談しておかないと、仕事を渡しておかないとという考え方に変わるんですね。これがまあ不思議なもんなんですけれども、なのでですね、もう早く帰れるときは早く帰るという習慣を身につけると、もうそういう人なんだとみんなが理解してくれます。早く帰る勇気が湧いてこない方はぜひとも、こういう感じで実践してみたらいかがでしょうか。はい、それでは最後のポイントになりますけれども、集中力が切れたら仕事から離れるということです。まあ先ほどまではですね、集中力が切れないように効率よくやりましょうとかっていうお話とかしてまいりましたけれども、でもですね、どう頑張ってもその何ですかね、 いろいろ調整できなくてですね、集中が切れてしまう時っていうのはあるんです。まあ、そういう時はですね、早めにスケジュールを組み直してですね、休憩するということは重要だと思います。特にクリエイティブな仕事をしている場合、昼寝は必須だと思います。プログラミングをしている方もそうなんですけれども、会社に必ず昼寝時間っていうのがあったりするんですよね。やっぱり人間どこかで息抜きは必要なんです。なので仕事をしながらの息抜きというのが一番効率が悪いんじゃないかなと、まあ、個人的には思っています。でこのようにですね、ずっと効率効率とばかり言ってまいりましたけれども、もちろん人によってはですね、能力の差というのはありますので、作業が遅いこと自体は悪いことではありません。自分の程よいペースを作ってですね、働きやすい環境を作ってほしいと思っております。皆さん、そしてですね、プライベートな時間もぜひ大切にしていただきたいと思っています。今年2019年10月26日に台北でレインボーパレードがありまして、そちらに参加してまいりました。想像以上の規模でですね、なんと20万人が突破したとも言われております。さらに今回信号でですね、パレードが分断されるということがありまして、なかなか好きなところに移動ができなかったんですね。少しでも友達とはぐれてしまうと、次待ち合わせするのも結構難しいということで、まあ、そんな事情もありつつで、すべて歩いたというわけではなくてですね、途中電車に乗ってちょっとだけショートカットさせていただきました。というのもですね、東京レインボーパレードの列のところに友人がおりまして、そちらの写真を撮りたいということもありつつ、最後は一緒に行った、まあ、彼ですとか友達と待ち合わせするということもあったので、いろんなところあっち行ったりこっち行ったりで結構大変で疲れましたね。でもう一つ、こちらのパレードに参加する目的として、ポッドキャスターであるニューゲイチャイニーズ、ゲイの中国語家庭教師のユーミンさんとお会いしたかったんですね。しかしこのパレードの最中はですね、本当に人が多くて、今東京レインボーパレードのとこにいるんだけどと言われてそっち行ってもですね、全然見当たらないと、今ここにいると、今ここの横にいると言われてもですね、全然見当たらなかったんですね。まあ本当にそれだけ人が多かったということなんですけれども、結局その後ですね、ルーツァオと呼ばれる台湾の居酒屋があるんですけれども、そちらの方で待ち合わせをしてですね、一緒にお食事を、させていただきました。はい、初めて他のポッドキャストの方と出会ったんじゃないのかなと思います。まあ、不思議なもので、いつも聞いているポッドキャストの方が目の前に現れるとですね、なんかこう芸能人の方に会ったようなドキドキ感がありまして、ああこれがユーミンさんなのかと思いながらお会いしまして、そのプライベートを少し知ることができまして、それだけでも貴重な体験ができたんじゃないのかなと思いましたけれども、まあこんな出会いがある台北のレインボーパレード、その後ですね、11月にもですね、台中でレインボーパレードがあったんですけれども、こちらはなんと、まあ事情があってですね、参加できなくて、結局3年以上台中に住んでいるにもかかわらず3回とも参加しないという、まあそういう状況にありまして、はい、次はですね、ぜひとも機会があればですね、他のパレードにも参加したいなと思っております。公式ウェブサイトでは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでご覧ください。皆様からのご感想ご質問を受け付けています。ツイッターの場合はハッシュタグタイカレ日木のツイートで、ウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りいただきますと番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。